皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。10月9日、藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は、国権の妖怪と民権の台頭です。ちょっと難しい言葉なんですが、国という字に権利という字を書いて国権と読みます。それから民衆の民という字にですね、権力の権と書いて、これ民権と読みます。国権と民権という言葉があるんです。明治時代に自由民権運動ってあったと思いますが、その民権は民が権力を持つということですね。その反対が国権で、国が権力を持つということですね。まあ、縦型の国家統制を中心とした国は、まあ、国権を中心とした国で、それからその民が横に連合してね、国を運営するような場合は民権の国という感じですね。例えばその明治時代でありましたらですね、その明治22年に憲法ができて、23年に国会開かれるわけであります。最初のその総理大臣が伊藤博文で、あの人はもうとにかく国権主義の権化ですよね。政党なんてものはね、あったってそんなものは関係ないんだと。政府の運営に政党は関係ない。ね、どんな政党が何を言うかですね、政府はね、政党とは超然として国を運営しなきゃいかん。こういう方針だったのが、伊藤のいわゆる超然内閣ってやつですよね。それはもう国権の権化みたいなので、もう国ってものは権力を持った人は国を動かすんだと。よそのものの話なんかね、聞く必要はないと。権力闘争で勝ったものがね、まあ総取りっちゃ総取りですわな。これが国を動かすという世界。一方それに対抗していったのが民権派ですよね。たくさんの政党ができまして、民権運動が広がって民権ができたと。で、国会っていうものは確かにその明治憲法ですとね、翼賛機関でありますから、共産機関でありますから、そんな直接ですね、政治を動かすことができるわけでもないんですが、やっぱり予算ですよね。最後予算案を通すのは、国会ですから、特に衆議院の方ですから、衆議院で予算が通らなきゃ予算執行できないわけですよね。まあ、そういうことになってくるとですね、その国会で民権の連中、民権の政党が頑張ればですね、政府動き止めて、だから政府に妥協を迫ることができるわけですね。伊藤がだからもうどこまでも朝鮮内閣で国権で行くと言ったのに対して、まあ民権派の人たちが政党を作って、で、議会に出てたと。どうなったかというとですね、第1回目の議会ありますよね。明治23年の。第1回目の議会でもその激突するんですよ。その、当時はその軍事費の増額が最大の問題でしたからね。伊藤はとにかくどんどん軍事費削減、軍事費を大きくしたいと。だからその予算は削りたくないわけよ。しかし、民権の方はですね、それはとんでもないと、政府があんな金使って何やってんだ、民は苦しんでるぞと言ってね、予算うんと減らすっていうわけですよ。で、その対立になって、しかし結局ですね、その民権の政党が数多かったですから、予算案否決されるんでね、予算案否決されちゃって、このままだとですね、第1回目の国会がですね、内閣総辞職解散というところになるんですよ。で、伊藤もしょうがないからですね、まあ妥協してですね、まあ、民権党の言う通りですね、ちょっとその予算の、まあ、削減を大きくしてね、妥協しちゃった話があるんですよ。だからね、そんなね、国権だなんだったってですね、国会がちゃんとあったらですね、それは通用しないんですよ。じゃあなんで今みたいにですね、国会があって、その野党がいるのにですね、なんでそんなその与党の応募が通るかっていうと、実はその第1回の国会以来そうなんですよ。裏でテーマしちゃうのよ。それはもうね、一番最初の国会からそうですよ。裏で金回してね。で、裏で妥協しちゃうわけよ。で、それ、そのうちですね、その、与党側の政党もできてくるでしょう。もうだから国会なんてものは日本でもですね、一番初めからね、その、悪いとこばっか出てくるよ。国権の振り返したやつがですね、無理を使用する。で、民権をね、この唱える連中が後ろで金もらっちゃうと。まあ、そうやってね、嘘ばっかついてね、政治をやるっていう慣習がね、もうあっという間に明治の半ばにできちゃうわけですよね。で、それ今まで続いてるんで、何にも変わらないわけですよね。だからなんか本当にですね、こう、国が弱った時ほど、 昭和20年もそうだしね、それから幕末もそうでしょ。当時どうしていいかわからなくなるわけですよ。多くの人たちは腰が抜けちゃってね。そういう時になればなるほどですね、要するに誰も何も言わなくなっちゃって、民間の連中もなんかもう与那覇退治の影ともしますかね、体制になべけって方になっちゃって、結局なんかその国権しか残んないね。しかもその国権もね、別に柱があるわけじゃなくて、ただの烏合の衆なんですよ。ゾルゲが言ってましたでしょ。ゾルゲ事件で捕まったゾルゲがね、なんであんたその日本のその中枢部に入り込めたのかって言うと、いや、日本の中枢なんてものは、外に対しては固く守ってんだけど、中に入りゃグズグズなんだよと。情報なんかもね、グズグズなんだよって言ってましたけど、その通りですよね。全くその通りでありまして、だからあらゆる情報はね、真ん中から流れ出てくるんですよ。新聞とかインターネットにまあ情報載っとりますがね、まあ大抵はそれでね、大体わかるんですよ、国内外のね。しかしね、本当なんかね、中の人の話ってあるんですよ、あれ。アメリカでも日本でも。いや、だからね、たまげた話ってね、いくらでもわかるわけよ。ね、そのたまげた話がわかってるとね、こう、面白いようにですね、点が線につながるとか、線が目になるってことあるわけね。だからそういうのをいっぱいね、まあ、真ん中の方で議論しながらね。でも大体それなんでそんなことやってるのかっていうと、まあ、しょうもない損得よ。なんか偉大な話があってね、なんかその無理に無理を重ねて、まあどうしようもなくね、こんなね、厳しい結論になったらって話はまず聞いたことはなくてですね、しょうもない損得の話ですよ。それ好き嫌いの話ですよ。特に日本はそうでしょ？特に日本はしょうもない損得と好き嫌いがもう昔からすごくてね、あんまりこうなんか論理的にものを考える人たちがいないわけですよ。世の中その論理的にものを考える人いないでしょ？バッジをつけてですね、偉そうにしようなんてのは大体ろくなのいないですからね。だからそのすぐね、日和るわけだよ。で、そういうふうなことでやっておりますから、真ん中の話聞いたってね、ほんとね、ヘドが出る話が多いんですよ。ヘドが出る話がね、そんな、うわすごいな、こういう戦略なんだってのはね、まあ日本では、ね、聞いたことがないね、正直言ってね。まあアメリカなんかだとですね、さすがにキッシンジャーのこととかですね、なるほどと、そういう絵を描いてるのかってことありますがね、まあ日本の自民党政権とか民主党もそうでしたがね、まあ、まあそんなの聞いたことなかったですよね。まあそれはともかくですね、そういうことですから、国権とか言ったってですね、それはなかなかグズグズでね。じゃあ役所はどうなんだと。例えばその明治、昭和の敗戦の後ですね、20年以降の日本というのは、まず自由民主党っていうのは中小企業の味方だったでしょ。それから社会党が労働組合の味方 で、大企業は役所が面倒見てたわけですよ。面倒見たってか、役所と大企業が一体になって、まあ、日本の産業政策は大体基本やっててね。あと、それに、この、まあ、国防なんかは、まあ、アメリカ任せでさ。で、あとは、まあ、金融なんかは、どうなんでしょうね、国内だけですからね、まあ、銀行と大蔵省でやってたわけですね。で、あと、中小企業が自民党で、で、間は、労働組合が社会党でと、よく役割分担できてたわけですよ。ですから確かにですね、国権といえば国権なんですよ、その戦後の日本もね。しかし実際にはですね、全然一本化なんかしてなくて、民の声を下からこの組み上げながら政治やってますから、それはやっぱりですね、民権は相当反映してるんですよね。だから日本活発化してましたよね。あれ、やっぱこの本当にですね、日本が国権一本になっちゃったのは平成になったからですよね。平成になってアメリカ一極支配になっちゃって、社会党が潰れる頃からですよね。上が伊藤博文じゃないけどさ、もうね、朝鮮内閣みたいな雰囲気になっちゃってですね、家が独走になっちゃうわけですね、あれ。で、あの時だったの結局その最後どうしたかっていうと、日清日露の戦争でね、外、あるいはその朝鮮併合ですよ。外に不満をそらす以外に、国内を団結する方法なかったわけですよ。国内のさっき言ったね、政府と、それから政党の対立で予算が通らないなんて話もね、さあ日清戦争だとかね、戦争だって話ならね、パッと話がまとまるわけですよ。だからこう戦争をすることで初めて国内がまとまったみたいなところがあって、今のだから安倍内閣みたいなもんでしょ？韓国は気に入らないと。これからね、軍備増強せよって言うとね、これでなんかね、与野党問わずですね、そうだそうだって出てきてまとまっていくわけですよね。だから全くさ、そのくだらないやり方によく似てるわけでありますよ。お粗末千番で、全然その進化してない。 まあ、そうやってですね、日本もですね、その国内の矛盾を外にそらすってことを、まあ、台湾出兵ぐらいからだけど、まあ、本格的には日清戦争だね。それやって最初なんかトントン拍子うまくいったもんで、調子に乗ったもんで、最後昭和20年8月に大失敗をこいて、国がね、本当になくなる寸前のところまで行っちゃったわけですよね。今回もだから、はっきり言って外交的な孤立は日本は大変なもんでありますよ。まあ、アメリカも終わりでしょ？この新しい天皇の即位式に、アメリカの大統領も副大統領も来ないですよね。まあ、もう大体これで一応しまいでしょう。で、ところがその、ね、まあ、他に日本も誰も友達いませんから、だからそこはもういいですよってことになったら、完全な孤立ですわね。サウジ、イスラエルと同じ状況じゃないですか。ウクライナと同じ状況でしょう。まあ、なそんなことでありますからね。その、結局国権だなんて言って威張ってみたってですね。なんのことはない。上から下まで今だけ金だけ自分だけになっちゃって。国権の真ん中ほど今だけ金だけ自分だけでしょ？安倍麻生がそうでしょ？安倍麻生がまさにその典型じゃないですか。だからそれにつながるね、役人どももそうだしですね。財界人もそうだしね。みんな今だけ金だけ自分だけ集まっちゃってるわけよ。だからそんなも国権も減ったくれもないですよ。これ私権って言うんですよ。私の権利ですよ。国権でも民権でもなく、ただの私の権利をね、追求するための政府ですよ。他何もないじゃないですか。で、まあ似たようなことが多分ね、これ世界中に起きてるんだと思いますね。まずアメリカの軍と戦争映画そうでしょ。第7艦隊なんかですね、ファットレオパルドって言いましたかね。アメリカ、軍史上最悪の汚職事件がまだ捜査続いてるんですね。第7艦隊中心に昔の新国の北洋艦隊と同じだよ。もう堕落しきっちゃったよね、あれ。で、そんなのまだやってんでしょう。あんなだから実戦なんかやったらですね、おもちゃしないですよね、あんなものはね。あれもだから腐敗の塊でしょう。それから何ですわね、金融ですわね。金融だってもう本当にリーマンショックの時でわかるようにね、銀行潰れてもね、財政資金入れさせて、自分のボーナスだけはちゃんと持ち逃げするわけですよ。まあ相当ひどいもんだよね。で、ご承知の通り、もう議員たちはさ、自分の利権でいつも走り回ってるわけですね。あれ、アメリカってそうでしょう。もう上から下までほんと金ばっかでさ、ほんのわずかな人だけがね、まあそれでも何人かさ、意気に感じる人がいて、柱立てて、ちゃんと政治やってるんです。だからあれ、まだ世界を持ってるようなもんで、まあそういう意味で言うとね、やっぱりなんか何人かはいますよね。何人かはね。アメリカなんかでもね。まあでもそんなのももう本当にこの先どうなるかって話でさ。で、やっぱりしかしその、どうもやっぱりこう世界中見るとですね、この国権は総じて弱まってんだと思うんですよね。やっぱどこもかしこもそうやって中が溶けていく様子見るとですね、国権っても弱まってんだと思うんですよ。ロシアだってですね、経済を考えたら、ほら、非常に大変ですよね。今ほら、戦争の真っ最中だから、中東でいよいよ大戦争でしょ、これ。まあだからそういう時は強いですけども、さあ、それが大体もうこれでアメリカ撤退して大体終わりじゃないですか。ロシアの勝ちでほぼ決まりですよね、これ。で、そうなってくると戦後という話になったら別にロシア、賠償金もらえるわけでもないしね。ロシアなんか新しい領土をもらえるわけでもないし。まあ、経済制裁みたいななくなるかもしれませんけども、西側がどえらい不況ですから、油高く売れるわけでもないし、あんまり経済的メリットないですよね。そうすると今度やっぱり今までね、耐えていたロシアの民衆だって、そら、そんなに簡単にうんと言わなくなると思いますよ。戦争が終わりになりゃね。で、そうするとやっぱり、今のスターリンばりのね、強権的な政府は運営できないし、北朝鮮もそうだと思うんだよね。北朝鮮もなかなか大変だと思うんですよ。まあアメリカがね、ロシアがアメリカをひっくり返したらですね、それはアメリカはその北朝鮮どこでも譲歩すると思いますよ。それはもうやっぱり敵は作れないわけだから譲歩する。それはもう完全にキム・ジョンの勝ちですよね。でもその後ですよね、アメリカの戦争員が倒れた、ものすごい国権主義のね、それこそ、ボルトンみたいのが倒れたと、いなくなったと。そしてやっぱり左右反左右の法則でですね、北朝鮮の方だって変化起きてくると思うんですよ。そういうとんでもない国権主義みたいな、もう帰って時代遅れだと。キム・ジョンもどちらかというとそういう方向なんじゃないですかね。あの人はもうね、就任以来ね。だから、とてつもないその、 上からの強権主義、国権主義改めて、ボトムアップでね、ボトムアップでやろうかっていう雰囲気、ある程度のこう幅を作っててね、この幅の中だけで、まあ、ボトムアップでやろうっていうのが、あの人のね、やり方じゃないかとこう、前から見てた思うんですけども、それってまあやっぱりですね、建国以来の強烈なパルチザン主義っていうんでしょうかね、パルチザン派の強烈なその国権主義とは相入れないものがありますよね。だからなんか最近北朝鮮のこのいろんな政府の発表文に変化が出てきてますよね。なんか変化出てきてるんです。なんか前からね、あれって思ったんだけど、その金正恩自身をに対する牽制球みたいのがね、乗ることあるんですよね、あれ。あーって思ってたんですけど、最近なんかますますそんな感じになっていて、だからやっぱり国権主義ってのは持たないんじゃないですかね。そうするともうね、民の方もよく考えなきゃいけないんですよ。この先国が何してくれるかなんて考えたってね、何にもないわけよ。大企業が何してくれるかなんて何にもないわけよ。政策で何とかしようという考え方は間違いなんですよ。よくありますね。不景気だから何の政策があるんですかと。年金足りないから何の政策があるんですか。政策なんかないのよ。政策ってものは国権があって、その国権を動かすときのやり方でありますから。国権が崩壊してきゃですね、政策なんか何にもないのよ。自分でどうするかですよ。自分たちでどうするかなんで。全然やり方が違うのよ。国権ってものがあればですね、法律をこしらえてですね、財政資金集めてそれ使ってどうするかって話なの。国権がなくなったら法律もあるようなないような、財政資金もあるようなないような、何にもないってこともよくあるんですよ。だからもうボトムアップで行かなきゃいけないから、要するに東京に集まってたって何もないってことですよ。要するにどん詰まりなんですよ。国権の世界がね、行き詰まった時には、国に頼ってたらもう完全などん詰まりなんですよ。昭和20年と同じ、あるいはその幕藩体制のね、幕府を支えた藩にとってみれば、戊辰戦争の時みたいになるわけですよ。もうそのまま終わりになっちゃうわけ。だからですね、本当にバブル崩壊みたいなものがあってね、国権の崩壊が目に見えてきたらですね、一日も早く自分たちで自立できるように横に連携しなきゃいかん。それはね、国がやってたことを自分たちでやらなきゃいかんのでありますよ。そんな難しいことをやってるわけないんです、国はね。ただでかいだけでありまして、難しいことをやってるわけじゃなくて、どうやってみんなが生きていくのか、どうやって幸せになっていくのか、どうやって平和を保つのかっていうのは、このボトムアップで十分にできる話ですからね。そういうとこ見ていけばいいわけで、だからいつまでも政策がうんぬんだとか言ってるとですね、これ完全にですね、行き場所なくなります。もう政策うんぬんはね、国権がある時に近い役立ちませんから、国権が解けていなくなったらですね、政策なんか何にも意味ありません。ただの絵に描いた餅になります。むしろ自分たちで考えて、横に広げて行動することが大事で、それが要するに民権の時代ってことなんですね。やっぱりね、こう、明治の日本も考えますとね、その伊藤が出てくる頃から本当に完全に国権主義に切り替わってやってみてですね、まあそれがやっぱり失敗したんだよね。もともと明治は五箇条の御誓文から始まるようにですね、民権を大事にしてるんですね。民と天の関係だよな。民と天の関係というところで明治は始まったと思うんですね。新政一致、再生一致の、ですからね、明治はね。しかしそれがまあ、英米が、特にイギリスだよね。イギリスなんか日本にこう迫ってくるところから、国権が大事になってきて、国権主義の国ということで憲法を作って、議会を開いて、で戦争をやっちゃったと。いうことでありますから、もともとやっぱり一番初めの明治維新の精神に反してるんだね、明治政府ってやつは。だからその本来日本はそんな国権なんか合わない国で、昔から日本は民が治めずして治める国、治めずして治まる国ですね。自然自治の国、民の国こそ日本でありますから、まあもともと日本は民権の国なんですよ。何事もボトムアップでやっていかないかね、全然物事まとまらない国なんですよ。ボトムアップで下からきっちり練り上げていかなきゃね、何事もまとまらないし、みんな本気で動かない国なんです、日本という国は。なびくやついますよ。奴隷根性みたいなやつはね、すぐ国権なびくんだけどね。それはね、なびくんだけど、それは実力のない人たちなんだよ。実力のない人たちがいくらね、国権でなびいたって何にも物事進まない。この国の実力のある人たちはね、民権なんですよ。だからそこが本気なんだけどね、この国は変わらないわけですよ。政策なんかではとても変わる国じゃなくてね。まあ、だからここまで来るとですね、本当にこう世界中がね、国権の妖怪、それから民権の台頭になってきたと思うんですね。イギリスなんかも完全にそうでしょ。もうブレクシットの後はもう民権しかないですね。国権がなくなっちゃうわけでしょ。 ね、イギリスが EU から出ちゃったらね、民権になるから、じゃあもうスコットランドも独立しましょうかという話になるわけでね。まあ、これは世界的な潮流だなと思いますね。で、民権ということはもう横型リーダーシップだから、権威をなんか重ねきたリーダーシップはできないし、人もお金も全部自分たちで集めて自分たちで行動できなきゃいけないんだね。やっぱりかなりですね、丁寧でダイナミックなリーダーシップがないとここは乗り切れませんですね。まあそういうふうにですね、考えてこれから皆さんリーダーシップを駆使してもらわなきゃいけないと思いますね。というところで今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。国権の業界と民権の台頭ということでお伝えいたしました。ではまた見に帰りましょう。さよなら。